赤い玉を本気のダニ対策始めます。さよならダニーは家族に優しい殺虫成分不使用のダニ対策ブランドです。多くのお客様に支持されて日経セレクションで5年連続売上ナンバーワン。さよならダニー、私赤江が目印です。さよならダニー。 TBS Podcast。
時刻は夜8時になりました。2月23日火曜日、ラジオでお聞きの方もラジコでお聞きの方もこんばんは。 TBS ラジオをキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション。
はい、私パーソナリティのライムスター歌丸です。そして
火曜パートナーの宇垣美里です。ここからは聞けば世界がちょっと変わるといいなな特集コーナー、ビヨンドザカルチャー。
はい、今夜は月に一度のお楽しみ、月刊島アワー。ゲストは漫画家でエッセイストの島尾真帆さんです。島尾さん、もしもし。
もしもし、こんばんは。島尾さん、
あのズームがさ、いつものあの、サンダーキャットスタイルで顔しか見えてないのを超えて、もう頭の半円しか見えてないですよ。
髪の毛しか見えてない。
うん、いやもうね、もう花粉ってちょっともう、うん、
あそっか、しょぼしょぼしちゃってる。
うん、もうね、うん、もう顔の下半身どころか上半身はもう死んでますね。
ちょっと、はい、そう大変だよね、やっぱね、こんなね陽気で飛びちゃっちゃってね。
なんか今年はちょっと来てますね。
なんかその寒さと暖かいののさ、交互に来るといっぱい飛ぶみたいな、なかったっけ、なんか、
ね、あーそうなのかな、
ね、まあまあちょっとお大事にですね、それはね。
いや歌丸さんないんでしたっけ、
う
ん、
一応ないつもりだけど、なんかしょぼしょぼしたり鼻むずむずしたりとかそういうのはあるかな、だから、
うん、ていうかさ歌丸さん指そんな綺麗だったっけ。
なんてこと言うんだよ。何年付き合ってんだよ。俺割とその指は定評ありますよ。
だって長いですよね。
あ、そうなんだ。
なんで、だから島尾さんがいかに俺のこと興味ないっていうか見てないかってことよね、これはね。
でも指見ます。
だから違う、そこが指を見るってところにある種のエロみがね、うん、こうあって、クラブの女子のね、あ
指が、その指見ちゃいます。私
そうそう、指フェチの人はいるのよ。そうですよね、うん、宇垣さんね、
綺麗な手の人好きです。
そうですよ、それでさ、ただだからやつらは要するに、お前指はいいから指垂れとしてやってけやみたいなことで、
そんなこと
あの指は大事にしろやなみたいなことで言われたんですよね。
でも指を大事にしてってな。なんだ、なんか謎みのある。
なだからその、はいね、向こうは何とも思ってねえんだよ。こっちは思い返してるけど、それが方面なの。島尾さんはないの、方面。
いやいや、方面ないです。むしろ、うん、それこそ私もなんかクラブみたいなところに行った時に男の人に話しかけられたんですよ、それで横から話しかけられたんですけど、うんうん、あの横振り向いたら、うん、そっちの方見たら、うん、あ、すごい横顔が素敵な人だったんだねって言われて、
ひどい。
ひどいんだけどそれ。
ふざけんな、それはひどい。
なんてこと
言うの。これはあれだね、それは。
でも、
ね、
うん、でも それからすごい、なんていうか、横顔をばっかり鏡で見るようになりました。
横アピール、横アピールする。
横アピール
横歩きになる感じ、なんか。
あと俺もそれにいる時代で、あのクラブですごいめちゃめちゃ踊ってたら、先輩が素人なんか話したいってあっちの女の子が言ってるよっつって、で近くで、そうこんなことあるんだと思って、逆なんだよと思って寄ってったら、うん、俺だんだん近づいてて顔見た瞬間に、あ、いいやって
言いました。失礼だよ。
じゃあ向こうの方から、向こう遠目に見たら素敵だったってことだね、
多分。踊りがイケてたんじゃない、そのダンスがさ。トータル、まあ俺もさ、背高いし、うん、高いし、そのスタイルいいとか言われるし、まあ
ね、
でも寄ってったら、ね、あ、いいやって。
ひどい。
ね、これちなみに、
でもすごい、はい、はっきりしてますね、夜の住人は。
そうだね、あのやっぱりほら、あの一晩ってさ、時間限られてるからさ、あんまりうだうだしてらんないんじゃん、やっぱりそれは。うん、ね、実利にね、うん、迫る。あのライムスターの、Don't Worry Be Happy という曲の私のバースが見事にこれを16小節にこの小話まとめてますので、ぜひお聞きいただきたいと思います。
そういう、ね、話が私たちの糧です
ね。そうなんですよ、そうそう、ね、この仕事するにはね、そう、なんぼなんぼ、うん、なんぼ。
褒められまくってたら、こうはなってないですよね。
そうですよ、
わしらは。
わしら褒めばかりだったら一体どういうところに行き着いてるんですか、そんな人間は。
本当に恐ろしいですよ、
ねえ、
まあ、今がいいのかどうかも
分
かんないけど。
今ね、よしということにしときましょう、それはね、
はい、
はい、ということで島尾さん、今月はですね、実は火曜日2回目の登場で、いいですね、前回のゲレンデ DJ 特集9日がもう
お世話になりました。
大好評、南部ひろみさんにやっていただきました。
ね、南部さん最高でしたね。
本当に同じ曲でも南部さんの紹介でやっぱ本当何倍にも良くなったし、
いや本当ゲレンデがねあの日は広がりましたね。
見えましたね。
現在ね Spotify にですねプレイリストをアップしているので、80年代後半から90年代前半のこのゲレンデの空気味わいたい方はぜひそちらプレイリストも味わっていただきたいと思います。
はい、はい、
そんな中島尾さんは最近どう
最近どうなんか雑な台本があ
って、いやでもほらね、最近どうってことですよ。
いや、最近ですね、そう、確定申告をやってて、
これ個人でやるとめんどくさい ね、
皆さんね、
そうなんですよ、私青色申告に入ってて。
あ、本当、
そうなんです。それで通って行ってるんですけど、すごい怒られて、
え、なんで、
いや、毎回その日に何もやってないでここでやっていいですかって言ってるから、
準備してこないでね。
そう、順番待ちの時にレシートパチパチこう、計算とかしてて、
税務署の方もね、お前その
やってな ないんだったら今日来なくていいかとか、とか
塾っぽい
次予約しようかとか、
あれだね、いい大人になってそんな怒られ方するってなかなか珍しいもんね。
ちょっと自分のことだよねみたいなこととか言われて、
え、やばい、ちょっと人格に踏み込んで怒られしてる。
そうですね、
胸にくる怒られ方ですね。
いやでもありがたいです、怒ってくれる人がいるのはありがたいなと思いつつ
そうだね、確かにね、
本当に先送りで明後日予約してんですけど、やっぱり待たしても何もやってないっていう。
でもさ、自分でやるのめんどいよあれ、俺ちょっとやっぱりちょっと払っても人にやらもお願いしてますもん、そこは計算とか。
私も
そうですよね。いやでもね、なんかやっぱりいや、ギリギリまでやんないんだけど、やり始めるとスイッチが入るんですよね。
あ、そうなんだ、楽しいよ、楽しいんだ。なん
か楽しいです、もう、なんて自分の1年の日振り返る。
あ、確かに、いろんなレシートとかさ、領収書とかで、あ、この時みたいなね。
もうちょっとね、シマオアワーで何かしらやりたいなと思って。
ちょっと待ってよ、
思うぐらい。
シマオさん、その確定申告、プライバシー中のプライバシーですけど。
とにかくね、菓子パンの食べがすごい。
菓子パンよく食うな、私。
菓子パンのレシートがひどい、ね。
菓子パンって何食べんの？
もう絶対いつもアップルパイ決めてますね。
アップルパイ好きなんだ。へえ。
アップルパイ好きです。でもアップルパイはレーズンが入ってるか否かをちゃんと明記してほしいですね。
どっちが好きなの？
パン屋さんには。
どっちが好きなの？
レーズン私苦手なんですよ。
あ、そうなんだ。ない方がいいんだ。なるほどね。あ、そう。俺もこの間木村屋のアンパン久しぶりに食ったけどね。うん、まってなりましたよ。
美味しいですよね。
うん、まっつって、いや普段その積極的に甘いもん自分で買ったりする方じゃないんだけど、
わかる、
たまに食うとさ、あ、やっぱこれだわってなるもんね。やっぱそのそれぞれあるよね。甘いもの、
しょっちゅう食べないけど、あんパンとかは、美味しいですよね。
そうで、
たまに食べると
やっぱ木村屋のさ、あんもうまかったし、チョコも食ったんだけど、木村屋さすがチョコもうまかったね。
チョコもあるんだ。
ああ、うまかったよ。
え、チョコってあんが一緒に入ってるんですか？
え、チョコだけ？それはチョコパン、あそこね、クリームパンも美味しいんだよ。
あら、
最高。クリームパンね、売り切れてたんですよその時は。
でも珍しいですね、たまさん、そんなクリーム、チョコ、
子供の時までは全然そういうの甘いの好きで、その木村屋で買ってその場で食ったりもしてたんですよ、銀座で。なんだけど、ちょっとこの間ちょっと行ったついでに、まあ、こうたわけですわ。
こうた、
で食べたら、まあこれうまいな、やっぱりなってなりましたね。
飲み物は何飲んだんですか？
まあお茶で、お茶、日本茶を持ち歩いてますからね。お茶、
牛乳じゃないんだ。
うん、あ、牛乳もよかろうね、きっとね。牛乳なんか俺ずいぶん飲んでないな。飲んでます？
毎日飲んでる。
毎日、
あ、身長伸びたいし。
その
伸びます、
それ。
いや私ね、伸びたんですよ。
迷信じゃねえのそれ。
いや本当に伸びたんです。
本当？
1センチ伸びたの。
1センチ
牛乳で？
いや分かんないけど、去年の健康診断より今年の健康診断の方が1センチ伸びてて、
それあれじゃない、
怖って思った。
それまではさ、こう何か精神的に抑え込まれていたのがさ、解放された1センチじゃないの、こうやって。
そういうことなのかしら。
ニュって伸びたさ。
なんか妹には足の裏に肉がついたんだって言われて、すごい嫌な気持ちになった。
なんだそれ。ソウルがソウルがね。
なるほど。
なんちゅう説明だよ。
私5ミリ減ってました、この間、先週行ったら。
重力、
年齢に従ってその当然ねお年寄りとかほらやっぱりその骨の関係でさ、うんうん、小さくってことも当然ありますもんね。
間の靴がねって言いますよね。
ついに島尾さん始まってしまいましたか。
いやーなんかさ検便をやったんですけど
飛びますね検便ね。やっぱ体チェック
健康診断からね、
うん、そう大腸がんも一応調べたと思って、でちょっとね用事があって、
う
ん、あの泊まりの用事があったんですよ、
泊まり
宿泊、うんうん、でそれ宿泊の直後が健康診断の日だったんですよ、なんで直前のその前日2日にトイレで、うん、あのキットを持っていくのはちょっとなと思って、そこの宿泊先にね、うんうん、
持ち歩かないといけないし、
うんうん、だからちょっと1週間前ぐらいからちょっとやったんですけど、
4日前、3日前、
うん、だけどこれ室温に置いといていいのかなんかベランダに出しとい
て、冷蔵庫でしょやっぱ
冷蔵庫ですよね。
いや私それで冷蔵庫冷蔵検便冷蔵庫で調べたんですよ検索、うんうんうんうん、そしたらその冷蔵庫に入れるなんて信じられないっていう、いや
それ気持ちはわかるけど、うん、でもその
そうだよ、ね、
持たせるには冷蔌庫じゃないの、違う、
そうだよね、いやいや私もそう思います。
え、だってしょうがなくないそんなの、うん、いやよくもちろんよく包んでですよ、それはもちろん、
いやよそれ包んであるし、うん、
ねえ、だってい
や私もそう思う、
だってそのさそのそれで腐っちゃって余計な菌とか出てたら変なの出ちゃうじゃんね、
うん、
ねえそんな常温でさ、
う
ん、冷凍もなんかなって感じだからさ、
冷凍じゃない方がいいんじゃないかな、
パーシャルね、パーシャル冷凍でね
まあね、うん、いいね、
取れたてのね、
そう新鮮なやつ
ね、取れた
てのね、
野菜室みたいなところ
でね、
ねえ、肉のとこか、肉のとこだな、
肉のとこ、
それでさその調べて無事だったんですか。
いやまだね、
わかんない、結果出てない
ん
ですね、そうなんですよ。いやでもうちトカゲを一時期飼ってたことがあってもう逃げちゃったんですけど、
トカゲ、
うん、それでミルワームもね冷蔵庫に入ってるんですよ。
ミル、え、あ、え、その
何、あ、そうか、餌ね、
あ、そういうことか。
でも、
う
ん、あのヘビ飼ってる人が冷凍ネズミを冷凍庫に入れてるって、
ね、そう、
うん、
言ってんの聞いたことある。
まあ、まあ食べ物ですからね、彼らにとってもね、うん、それはね、
餌だから、
あ、そう、
いや、そうなんです、まあまあそれでね、まあでも健康はね、うん、大事ですから、ちょっと、
う
ん、
そうですね、
そうですね、
なるべくそのなんていうの、あのキープその状態をキープして調べてほしくて、
あ、そうね、そうね、そうそうそう、それはそうです、それはそうですよ、それはそうです。いや、4日も持つもんかなと思って、俺ちょっとさ、だから
でもね、1週間以内だったらいいって
書いてあったん
ですよ。
だからまあそれでやったんですけど、まあ、なかなか緊張するもんですね。
あのね、順調に出ない時もありますよね、それはね、
うん、でこれでいいのだろうかっていうね、あ、
この取り方でね、
そう、うん、もうすごい隅から隅までなんか説明書みたいな
のと見て、昔と比べるとでもあれ分量ちょっとさ、その器具とかさちょっと減ったよね、昔もちょっとさね、ちょっとなんか今もう削ればいいぐらいのさ感じで、
うんうん、
前って研究、まあ一家兼用とか兼便の話を、
うん、もうそろそろやめといた方がいいかなっていう、
なんでこの話ずっとしてるんですか、
島尾さん、島尾さん、はい、そうそう、はい、ということで、まあ、健康で何、ね、健康気をつけましょうという、
そう、いや本当大事だと思います、
はいはい、そんな健康でねいる我々がじゃあねここに至るまでの今日はどんなことやりましょうか、今日はお楽しみ会、
あ、これ私が言うんだっけ、はい、あれですね、前回は、うん、うがきさんの美里物語をさせていただいたんですね、は
い、爆誕っていうやつね、
爆誕しましたね、
はい、まあ、その前私の島尾物語もあったんですけど、
面白いですね、88
年から96年まで、
ね、
で、今回は、まあ、まあ、ちょっとね自分語りにちょっと私も触傷気味になってしまって、それでまあ美里さんの物語をやらせていただいたんですけど、
ね、それも面白いですよね、
うん、やっぱり歌丸さんがこうね、歌丸さんのやっぱり人生も入ってくる、
うんうん、
交差してくるのが面白いかなと、
まあね、もうすでにだいぶ大人っちゃ大人ですけどね、
うん、はい、はい、ということなのでちょっと今回も3人同時にやってみようかなということ で、うん、
いいですね、3人の人生がその時3人、はい、ね、どうしてた、どこにいたなんつってね、
浮気さんが、96年までやったんで、97年から、
うん、97から
6歳、
はい、
宇垣美里6歳、宇垣6歳
からか、はい、はい、小学校入学タイミングからちょっと追っていこうかなと思う、3人の、
私28歳でございます、
はい、28歳、
さあ一体何が起こるのかというね、かなり盛り上がっておりますね、期待が、特集への期待が高まっているようですね、はい、さあということで、お知らせの後、うん、これタイトルは何、今日はこれは もなんかあるでしょタイトルが島尾さん。あ、
帰ってきた島尾真帆番外編。あ、これじゃない？なんかすごい
リモート型おしゃべりフェスティバルですか？
あ、そうですね。それ私が言うんだっけ？
あ、いや一応
お知らせの後に発表い
た
します。
うん、ああ、失礼しました。はい、じゃあ一旦お知らせ行ってみよう。はい。いやごめんごめん。はい。締めも。
時刻は8時16分。ラジオでお聞きの方もラジコでお聞きの方もこんばんは。 TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション。
はい、私所属事務所スタープレイヤーズから本日はリモート出演しておりますライムスター歌丸でございます。そして
火曜パートナーの宇垣美里です。
さあということで今夜は月一のお楽しみ月刊シマアワーです。改めてシマオさんよろしくお願いします。
はい、
はい、
大丈夫ですか、
ね、うん、盛り上がってるね。
うん、大丈夫です。なんかね、うん、スーパーマリオ3のねワールド6が できないって言ってあの、うん、クリアできないって子供が泣いてます。
あ、そうなんだ。手伝ってくれる。ちょっとねこの時間いつもねお母さん借りてごめんねってのがあるからね。
申し訳ない。
いやいやいや
いいよいいよ
もうね、うん、いやいや
大丈夫
大丈夫。いやすぐ死ぬんですよ。死ぬ
すぐ死ぬ
むずいんだよね。むずいんだよねやっぱね。
難しいんですよ。スーパーマリ昔のスーパーマリ。
ああダメね。だってほら昔の
ファミコンです
ね。そう、あ、それはむずいよ。ほらあの、うん、考え方が基本的にまだほらゲーセン時代でさあのね、うん、あのこっちを殺しにかかってる時代のゲームだからさ。
もう本当ね、うん、1とかめちゃくちゃ難しいですからね。
だってさ、なんかに触っただけで死ぬとか、はい、今のゲームありえないからね、そんな、
うん、そんな厳しかったんですね。
そうそうそう。
いいじゃんいいじゃん、いいほらおフラワーを超えて、
フラワーを超えて
指示指示、うん、母からの指示。
まだまだ小さくなっただけだから大丈夫大丈夫。頑張れ
応援してる
ねえ、これリスナーもついてるぞということですよ ね、 これね。
そうですよ、
は
い、うん、
あ、
うん、あ難しいよこれね。ジェーム実況やろうかこれ ね、
も
う、ね、 これね
誰も絵は見えていない。
なんでそんな難しいゲームやるんだよ。うん、相当過呼吸。
大丈夫かな。
失礼しました。大丈夫です。
本当ですか。
そうですか、
はい、うん、
まあじゃ あ、 あのよしよしその指導が必要だったらとかね、
はい、
うん、やりましょう。
ご指導を、
はい、そうですね、では、ね、はい、タイトルコールまず宇垣さんからお願いします。
はい、
はい、
島尾真帆プレゼンツリモート型おしゃべりフェスティバル人間交差点2021早春。
さあということで、まあ、人間交差点もね、去年からなかなかコロナウイルスのねこの拡大の中でちょっと開催できませんから、ね、今日は今年は代わりに島尾さんにね、開催していただこうということで人間交差点2021、はい、島尾さんに仕切っていただきたいと思います、ね、
はい、
ということで島尾真帆物語人間島尾真帆のね、まあ、知られざる生態に迫ると言いましょうか、生い立ちを追うシリーズ、そしてまあ宇垣さんのね宇垣美里物語その番外編ということで今回は、私歌丸島尾真帆宇垣美里、我々他人同士それぞれ違うところに生まれ育った3人同士の人生ストーリーとストーリーが交差するポイントやすれ違いをフリートークで探るクラブハウス風リモート型おしゃべり企画となっております。改めて、はい、はい、島尾さんいいんですねこれでね。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
島尾さんがね、どういう状態なのかは分かりませんけどね、いけるんでしょうねこれはね。
いやいや大丈夫ですよ。
さあということでじゃあ、
はい、
うん、96までは来たから今日はじゃあ97からこの3人の運命の交差をね、はい、探っていきたいと思います、はい、では
皆さんにもがっつり入っていただきます。
はい、宇垣さんお願いします。
はい、1997年、美里小学校入学、真帆大学入学、歌丸28歳。
ねえすごいことですよ。おー、ラララブソングだ。
これってこの年なんですね。
なんだね、97なんだね。
そうなんだ、
はい、
ロンバケもってこと。
ロンバケもそんぐらいってことになりますかね、おそらくね。
96だったって、
うん、あ、間違えた。
96年、
96がラララで、
これが97のヒットソングだそうです。
これ何、
ガラスの少年です。
あ、ガラスの少年だ。
キンキキッズ、
キンキキッズということで。
確かに、
うん、
入学した時にキンキキッズどっち派っていうのが全員の中のなんか最初の課題。
それ小学生の、
うん、絶対選ばなきゃいけなかった。
え、あの美里ちゃんはどっち派ってそういうのがあったのか、話題として。
そうなんです、なんかとりあえず全員どちらかの派閥に所属していましたね。別にそれで喧嘩とかじゃなくて、
一応言わなきゃいけないっていうかね、
なんか最初の挨拶みたいな感じでどっち派みたいな。
6歳美里少女は、
美里一応強し派でございましたね。
なるほどなるほど。
もうエンドリケリ、
うん、エンドリケリ、エンドリケリ。
私同い年、多分同い年なんですよ、キンキキッズと大体、うん、大体、うんうん、 だから19歳ぐらいだったってことか、
うんうん、
私たちが小学中学生ぐらいの時はもうすでにすごい人気でしたけどね。
ああそうすでにね、うん、そうかそう本格デビュー前に
少年の事件部とか、
う
ん
う
ん、
そうかそうか
あれやってた頃じゃないかな。
堂本剛さんね、はい、
へえ、はい、
さあということで どういう感じでいくこれはまず宇垣さんの話からいきますか。
宇垣さんは小学校に入学されたんですよね。
はい、はい、そうですね。
いかがでした小学生いきなりまずデビュー小学デビュー。
小学校は入った瞬間先生のことが嫌いになっちゃって。
なんでだよ。
でも家に帰ってお母さん私あの人好きじゃないって言ったらお母さんも好きじゃなかったって、なんかねちょっと担任の先生がすごくあの個性の強い方で、
うんうん、
ちょっと困った気持ちで帰ったのを覚えてますね。
なんかその不快な出来事とかあったんですかそういう。
なんか
熱血だったっていうか、
いやなんか派手だった。
派手
校長先生みたいな格好をした担任の先生だった。なんかツイードのジャケットのこう上下でなんかすごくこう割とエキセントリックなというかキーってなっちゃうタイプの方で、
男性
女性 で,
あ女性でへ
なんでこんなに落ち着いて話せない方なのかしらと思って。
そうなんだ
っていうのと、あと あのこの頃にちょっと須磨で小学生がたくさん、須磨っていうか神戸でたくさん小学生が殺されちゃう事件があって、めっちゃピリピリしてたなっていう記憶がありますね。
子供心に大人たちとか、
あれは本当にすごい。
そりゃそうだよね、
めちゃくちゃ近くだったので、
それは結構
よく迎えに来てたな誰かの親がっていう記憶がありますね。
なるほどね。
私も結構その事件の時は多分入学して間もなくで、
うんうん、
多分その事件のことが分かったりした時が多分新刊コンパとかやってる時だったんですよね。で、陶芸やってる石井くんって、
うんうん、はい、この番組もねちょいちょい、
そう番組にも出てる石井くんとかも、うん、とみんなで手を取り合って泣いたりとかしたのは覚えてますけど。
あ、そうなんだ。
そう事件のことね、
そう
ちょうど PHS とかがあって、
う
ん、なんかみんながこうそういうニュース、
うん、
芸能ニュースとかでもいろいろこうメールで送り合うような感じになってた。
それ結構早くないですか97の時点だと。
うん、でもまあポケベルとかはねもうだんだん疲れてきてて、うん、
携帯持ってる人まだそこまで多くないんじゃない97
だと。大体ねまだ PHS でしたね、
うんうんうん、
でもう石井くんは最先端で、
うん、
あのスケルトン PHS 持ってました。
スケルトン
当時やっぱり、ね、スケルトンブームありましたからね、俺ね。
スケルトンブームありましたよね。そうそう。
なるほど。
うん、
そうかそうか。
私は京セラの PHS 持ってましたね。
あ、そう。後にね、うん、後に強ポンとなっていくやつじゃないですか、それ。
そうです、強ポンです。強ポン持ってました。
我々強ポン派でした。これミクシー時代の話になりますけど、これ2004年の話ですけど、これ2004、5、6の。
強ポンって何ですか？
ね、京ポンっていうのは京セラの PHS で当時あのなんだっけあれさあのブラウザあの要するにインターネットブラウザが搭載されてて、そうそう、みんなが、うん、あの i モードとかしか見れない時代に普通にインターネットができたのがその端末
だった。ミクシーとかが見れたんですよね。
そうで、ミクシーがそれであのみんながまだアクセスできない時に我々は外からもアクセスできたから、もう京ポン派としてね、もう、
そうですよ、
もう四六時中 SNS ですよね。
ああインターネットが外から見れるっていう。
そう合ってんのに俺とコンバットレックとか合ってんのに向かい合ってカチカチカチカチやってましたからね。
あ走りもう今みんなそれですかね。
そう今の走り今のね。そうそうそう。
でもまあそれ2004年ですから。
それ2004全然先だから、う
ん。全然まだ前で、ね、ネットなんて全然やってない時代ですよね。
宇垣さんはまずその小学校入って、
はい、
まあ、当然そのどういう子だったの学校では。
学校ではどういう子だったんだろう、まあ、割と本をよく読んでいて。
おとなしい感じなの？
うん、でもうんなんか授業中に本を読んでて怒られて、だからこうなんか立ちなさいって言われて、そっかと思って校庭に行って、
ええ、
で校庭で花を見てるとまた怒られて、もう意味がわからないという気持ちになった。
要はそういうこう我が道を行く的な行動をとってたっていうこと。
本当に良くない。今思うとそんな生徒が嫌ですね。
ありますよね、出てないってね、はい、
そ
う
かって素直に外に出たらめっちゃ怒られるっていう記憶があります。
結構じゃあ目立った知恵だったんですか？
目立ってはいたと思います。
その先生からはだからマークされてるとか、
ね、身長が割と早かった4月生まれなので、まあね、他の子に比べるとよく丸くも混ぜ
た。6ヶ月で喋り出した人ですもんこの人。
そうだ、
うん、
混ぜてましたね。
頭いいんだ、
うん、なぜかみるみる うちに口が悪くなり親が動揺するって書いてますけど、
あ、そうなんですよ。クラスにそのなんて言ったらいいのかな、うん、すごくこう口の悪い子がいて、そうかすごく気持ちのいい子だし、すごく仲良くなったんですけど、うんうん、でお母さん、その方のお母さんがすごくベランメイク調というか、はい、口が悪くって
口が悪くて
あの遊びに行けば行くほどどんどんそれを吸収してしまい、なんて言うんだろうな、うん、そうなんですよ、うん、親は決してそういう言葉遣いを使わないのに、私が、うんうん、あ、ざげんじゃねえよとか、ダボがとか、ぶっ飛ばすぞとか言い出して、
これは
みんながびっくりするっていう、
あ、親御さんがやっぱり外から影響をね持って帰るから、子供がね、
そうなんです、
ぎょっとする瞬間ですね、やっぱね。僕もなんか漫画で覚えた言葉、今ここではちょっと言えないようなやつとかも言っては母親をすごいぎょっとさせてたのを思い出しますよ、これ
で。その頃なんかそこまで別に、あ、なんかアクセントが強くて面白いぐらいの気持ちで使っていたので、うんうん、申し訳ないです ね、
なるほどね。
なんか悪い言葉の方が面白かったりしますもんね。
それもあります、
ね、うんうん、
そこまでね意味分かってなくてもとかもあるしね。
意味も分からず、いい君っていう言葉のなんか、うん、アクセントが気持ちいいなと思って、
いい君
って言ったら、お母さんにそれは外で言ってはいけませんって言われ
て、いい君はかなりいい君ってさ、現実なかなか言う機会ないし、そうなんですよ、多分
テレビで見てこれどういう意味って聞いて、
うん、
タイミングぴったりのところで言って、うん、怒られた。
いい君は確かに相当感じ悪い部類の言葉ですね、これね。
テレビの功罪ですよこれは。
確かにあんまり言わない方がいい
わ。
まだざまみるとか、まだなんか乱暴なだけ可愛げあるよね。いい君ってなんかやだわそれ。
さすがに怒られたことを2回することはなかったのでしませんでしたけど、来られたことは覚えてます ね、
はい、まあ、非常に利発な、ね、美里さんですけど、その頃大学生、大学1年生で、じゃあ島尾真帆はかなりだってさ、美大、はい、ね、美大1年生ってさ、イキリじゃん、はい、イキリ。
そうですね、ピンクのメッシュで入学しましたね。
ピンクのメッシュ、
はい、髪の毛ピンクのメッシュして、うん、そうですね、なんかアクセサリーとかなんかつけて、うん、まあ、なんか自分で作った、
うん、
なんかね、その頃蛍光ピンクとかが流行ってたんですよ。蛍光ピンクと黒の組み合わせみたいな、
はい、
ちょっとそういうなんか、
はい、
なんていうんだろう、ちょっとパンク
っぽいってい
うか、うん、パンクっぽい感じが流行ってたのかな、うん、バミューダパンツとか、
は
あ
は
あ
は
あ、ああいう格好して、ね、とにかく私はもうゴリコが、うん、あの女子高生ゴリコっていう漫画でデビューしたのがこの年だったんで、はい、
97なんですか、
ここでデビューされたん
ですね、はい、じゃあもうなんちゅうかデビューですね、
もうぐイケイケの時期、
大学の最初の自己紹介で、
はい、
今度女子高生ゴリコっていう漫画でデビューしますっていう、
すごいよねこんなかましないよね
そ、同級生にそんな、ね、人いたらちょっと、い
やだって先方でしょそれ、
手遅れたって思っちゃいますよね、
最悪ですよね、
最悪じゃない、まあ、
でも、でもまあ後に留年しますんで私、
まあそこでなんか
3年後
そこで調子入りが合うみたいな、いやいや、でも同級生だったら俺焦るよそんなの、
いや焦りますよ、
いたら、
いやいや、もう最悪ですよ、
あ、そう、
いやいや、そういうねゴリコを発売して、
うん
うん、で、まあ、初めて彼氏もできて、
ああ
はい、
あ、 いいね、リリリリリリ
リリ
リリリ
リ、そういう時期でしたね
ちなみに京ポンの
フジロックに行き、
あ、いい、切ってるね、はい、京ポンブラウザオペラでした、はい、
あ、はい、うん、オペラ、
オペラでした ね、
そうね、あ、でもそれは2004年の話です、ね、
それ2004年、はい、すいません、うん、どうしても入れたくて、
はい、いや、わかります、 BHS には我々も思い入れがやっぱり
非常に強迫に対する思い入れが強いので、
ね、
どうしても
強いですよね、
はい、捨ておけなかったです、
なかなかやっぱり BHS から離れられなかったですもんね、
強迫の本買いましたから僕、
うん、
あ、でもね、私もね本当に携帯ウォッチとか、
うん、
必ず毎日見てましたね、
うん、
携帯ウォッチってサイトがあったんですけど、
うんうんうん、
スタパ斉藤さんっていう人がこういろいろ書いてる、
は
い、
ええ、
記事とか書いてる、うんうんうん、もうそれ専用のね、で、うん、BHS の機種がいつ、うん、新しいのが出るかっていうのも、
はいはい
は
い、俺たちにとっての iPhone だよね、もうね、
今日
は
ね、そんなに四六時中使ってたってことですか、
四六時中ですよ、俺たちのもう窓ですよ、窓、
窓、
う
ん、ウィンドウ、
でもう強ポン派がもうウヒャウヒャってやってね、2004年ですこれね、すいません、
は
い、
2004年の話、はい、
97
年の思い、うん、まあ、そうですね、で、まあ、さっきも出た石井くんが言ってたように、うん、その彼の家でズボンを下ろしてパンツで バイベルトに座ったっていうのはこの頃ですね。
あのいろんなエピソードあのね、要はあの島野さんとしてはズボン外で履いてたズボンを、うん、あの寝床につけない配慮として ズボンをちょっとずらしてたんですよね。
そうです、あの
びっくりしちゃうよ。
美大でね、中庭でよくこう車座になってみんなで話したりとかしてたんで、
あのさ、うんこ座りとか地べた座りがさ、結構この時代
そうなんですよ、みんなしてたんですよ。
なんつうの、あそこのさ、センター街とかでも、
若
者はうんこ座り、地べた座りが割とありな、まあ、グランジな感覚っつうのみたいな。
道でってことですか？
いや、道でも電車でも、若者は
道座
ってましたよね、
うん、道座るね、宇垣さんね、ちょっ、うん、道座ったりとか、当時のセンター街だと上半身裸の男性、こういうのもいっぱい
い
っぱいうろうろしてるわけです。これは
服はどうしたの？
あのとにかく上半身見せたいんですね。で長髪で
なんか脱いでんですよ、はい、あのみんな
ゴローズのそういうなんかアクセサリーとかつけた上でのもう上半身裸みたいな、そういう感じだったんですよ当時は、うん、ワイルドだろうってやつですよ。
なるほど、その状態で電車にも乗るんですか？
そうそう、でイキリ倒してるんですよ。であとあのバタフライナイフとか持ってるんですよ。
え、なんでカラーギャング、
ワイルド、まあまあ、でもそういうノリ、そういうノリ、そういうノリ、そういうノリ、そういうノリ、
レッドウィングスだっけ、なんかありましたよね。
そうそうそうそう、
あのセンター街の治安を守るチームもいましたもんね。あのガーディアンエンジェルスね。あ、ガーディアンエンジェルスね。
はい、あったりしましたよね。
すごい。
そう。それだからちょっとやっぱ世紀末に向けてギャル文化、チーマー文化、こういうのはねまだまだ盛り上がってますからね。ギャルはこれからさらに盛り上がってくる感じかな。
まあ美大だったんでそんなギャル王みたいな人いなかったんですけど、まあ、あとあれですね、33とかああいう吉祥寺でしたっけにあるこう、うん、テクノとか。うん、ご存じないですか、こうちょっとそういうサブカルっぽい子がたくさんいるようなところに、うんうん、まあまあ、友達になって、はい、そういう子たちとこう遊んでた。で、まあ、その車座になって、うん、その車座になったお尻でベッドの上は座ったら汚いだろうと、
は
い
は
い、
あ、それはそうだ、うんうん、
思い、
でそれがでも
なんか宇垣さんが本をね、本を踏めないって、うん、
踏めない、踏まない、
あの床そうそうそう、うんうんうん、外に座ったお尻でベッドには乗れない、
乗れないから、こうやってパンツずらして
、
う
ん、的にパンツで座ったんです
パンツだったらいいってこと。
それを見ている石井さんとかは何セクシーアピールしてるんだと、うん、
いや分かんないようにって、分かんないように見えないように、
見えてるじゃん、だって石井さん使ってたんでしょ、
まあまあ気づいてたんで、うん、
なんだあれってなってたんですよね。
これどうしようみたいな。
青春だな、いいな、本当にね。
歌丸さん28歳ですよね。
もう97は、うん、はっきり言ってかなりもう今の延長線上に近いですよね。だからあの96、まあ、ライムスター当然やってますし、で97年はだからビーボーイズムですよ。ビーボーイズム出した年だから、うん、だからそのライムスターが、まあ、
ヒッポ
シーンの中でなんていうかな、俺ら的にはいよいよ勝ちにいってる瞬間で、めちゃめちゃだからイケイケはイケイケですよね。そのいろいろ群雄割拠する中 で96年に三品キャンプってでかいイベントがあって、で、うん、三品キャンプを一区切りにして、ちょっと要するにもうあのみんなで頑張るっていう時期を超えて、それぞれがそのメジャーと契約してたりとかいろいろする中でどう頭角を現すかっていうモードになった時に、やっぱその勝負曲っていうか1年かけてビーボーイズム作って97年に出して、でやっぱりそれがガーンときて、でその流れでその99年に出すアルバムをずっと作っていくから、まあイケイケはイケイケなんですけど、97の俺の印象深い事件はあのちょいちょい僕が言ってる、うん、あのドミノフラレ事件、僕のあの友人で、まず最初に大前極むってとこが振られて、うん、でみんなでゲラゲラ笑いながら朝方のファミレス行って、まあお前振られようわなと、そんな、ま、無理でしょこんな男みたいなこと言って、みんなで散々なぜお前振られ当然振られるかみたいな話を言ってゲラゲラ笑ってたんですよ。
慰めなかった、
ね、そしたらその翌週に今度はよし君かな、高橋よしあきが今度は振られたっつってとか、どんどんそのドミノ振られが来て、でその度にみんな酒の魚ができたっつってウヒャウヒャ言って喜んでんだけど、そのウヒャウヒャ喜んでるやつが次々振られるわけよ。
でめっちゃ気が気がじゃない
んですよ。怖い怖い。
でついに俺に回ってきて、これはねちょうどねあの白山通りですね、あの神保町と後楽園の間ぐらいの白山通りで、うん、向こうから遠く歩いてくるってよし君に向かって、俺が25メートルぐらい先のところから手振りながら、よし君俺も振られたってこうやったというね、この振られドミノな時期です。97は。
それはその付き合ってて振られたんですか？
そうですよ、もういや付き合っててだからみんなちゃんと
告白とかじゃなくて、
そうそう、なかなかちゃんと付き合ってた彼女にこう振られたんでショックがやっぱり大きいわけです。
それ同じ時期は結構すごいですね。
そうそうそう、
でもよかったですね、同じ時期の方がさ、でもね、
支え合えるから、
そうなんです。でそのだからヨシ君とその振られた直後とかもう傷の舐め合いで毎週のように、うん、まあ夜はハーレム渋谷のハーレムクラブ行くんだけど、うん、その前にそれこそこの間亡くなられた大隅君とかもね、うん、釈迦ゾンビのリュウグウっていうヒップホップ居酒屋行って、うん、まず一鎖こうやって飲んで、うん、でブラブラ歩いて歩いてる途中にまたそのすごい綺麗な女性連れの KW 社員とかとうっかり会っちゃうわけですよ。でちょっと一緒にお茶とかするんだけど、でその別れた後に俺が、うん、あれは素人じゃねえだろう、あの女あれはタレントかなんかだぞみたいな感じで、うん、あんなのが素人でいるわけがないかなんか言って、うん、なんかもうものすごい全員が輝いて見えるわけよ。そう、そんな時代ですね。
でも30歳も近いからこうなんかあったんじゃないですか、
まあね、女性的にももうちょっと踏ん切りがあっていう時期だったかもしれないですね。
まあね、まあね、うん、まあでもその28歳ぐらいでやっぱまだ全然そのなんていうかな、第二思春期、28から30ぐらい頭第二思春期だから、
まあ、確かに
本当にもう、まあ、要は今思えばキャッキャキャッキャ楽しく、うん、もうあの男同士もキャッキャキャッキャやってるし、まあね、クラブ行けば女友達とかそういう、まあ、いろんなのもあって、もう良くも悪くも本当にいろいろありました。楽しい時代でした本当にね、
うん、キラキラですね。
キラキラですけど、同時にそのリアルタイムでいるときはやっぱり僕口癖は死にてえっていう時代だから、もう1日100回ぐらい死にてえ連発してたし、飲みに行けば後輩とかと飲みに行って、いやもうねここにスイッチあったらもうすぐ押すねみたいなこと言っては困らせる、あの宇多さんそれを聞いた我々はどうしろとみたいな。
そう、うん、まあでも確かにじゃあ思春期っていう感じがしますね。
思春期もう
こじらせてるって感じですか。
こじらせてる、うん、そうそうそうそうそう。でもまあライムスターも頑張ってるし、いろいろ原稿書いたりとかもして楽しい時代です、うん、はい、今も97でございます。
次の年行ってみましょうか。
はい、98、
はい、1998年美里、渋谷のギャルを知る、マホマガジンハウス時代突入、歌丸29歳。
ちなみに僕もうゴリコの時点で島尾さんのことはやっぱ知ってる。僕は島尾さんのことはもう知りました、この時点で。
あ、うん、はい、お知り合いではなかった。
知り合いじゃない、もちろんもちろんもちろん。だってもう島尾さんは90年代のミューズですよ、そんな。LB こそ、 LB こそ好きであれ、それは3品組などは、これは
ありがとうございます、いやいや、まあそうですね、あのまあ、私の話を先にすると、う
ん、島さん、
その、まあ、97年で不走者っていうところから、うん、ゴリコでデビューして、最初はまあちょっとカルサブカルですね、
うん、
中森明夫さんという方にこう見出されてるっていうか、こうパッ、うん、アップされて、
フックアップされて、
そうそう、フックアップされて、いろいろこう中森さんを介していろいろお仕事いただいたりとか、うん、はい、まあ、不走者舞台でこう仕事したんですけど、うん、ある時こうオリーブかな、はい、から連絡来て、それでマガジンハウスの仕事をするようになりまして、うん、
探検隊、オリーブ探検隊、
そうですね、最初は、うん、インタビューだったんですけど、うんうん、それで何かじゃあお仕事しませんかっていう話になって、うんうん、はい、でやっぱり自分ではちょっとやっぱりゴリコを書いてるっていうのは、うん、なんていうかおしゃれ感はないなって思ってたんですよ。
ゴリコ自体にはね、やっぱギャルの話ですから。
ゴリコ自体には、うんうん、そうですね。で、まあその不走者でそのスパに出てる時とか、自分で女子高生の格好をもう大学生なのにして、うん、出たりとかしてて、はい、ちょっとこうなんか色物じゃないけど、うん、っていうところもなんか感じつつ、これってこのままでいいのだろうかというか、うんうん、この次って何があるのかなとは漠然と思ったんですよね。うんうん、で男性誌からもすごいばっかり仕事してたんで、うんうんうん、はい、
なんかあれだよね、なんとなくさ、その中村寿子さんとかそういうラインっていうかさ、男性誌とかで女性がこう面白おかしく描く漫画の風俗、うんうん、その時のその風俗を描くっていうか、ね、そういうラインっていうことですよね。
で私はやっぱり、ね、岡崎京子さんとか桜沢力さんとか、そういうのすごい憧れてたんで、うんうん、まあなんかちょっと自分が思い描いてる未来とはちょっと違う不安があるけども、走り出してから止まらないっていうか、どうしようみたいな。で女子高生のあれな、モンド21っていう衛星放送ですか、ケーブルテレビかなんかの番組で、ガダルカナルタカさんと司会をやったりとか、よくわかんない仕事
で、
すげえ、
なんか
あの要はなんていうの、新時代の You みたいな感じですね、じゃあね。
そう、なんかトーク番組、女子高生たちを並べて、 生態を探るみたいな、それのアシスタントみたいなこととかやって、うん、かなるタカさんのアシスタントですよ、私が。
すごいね、
すごい。
なんか何話し、もう全然覚えてないです。
確かに。
もう、
うんうん、
そうそう、そういうのやって、だ
から模索中だね、そのキャリアをね。
模索中だった時に、ちょっとそのオリーブで仕事するようになって、うん、でなんとなくそのオリーブ調査隊っていう自分の興味あることを好きに書いていいっていうページをもらえて、
うんうん、
それでなんとなくまた、こう楽しくなってちょっとやりたいことが見えてきたというか、
うん、
そういう時期でしたね、うん、98年は。
なるほどね、そうか、うん、あ、すごい、これは何、これはカルチャー界の松たか子、別にそんなって感じです、島本さん、これ、
あ、これオリーブの記事、
すごい、なんかさ、なんていうの、少年的だけど、うん、なんか顔がかっこいいよ、すごい、
おしゃれ、
そうです
か、島本さん顔がおしゃれ、何これ、
あ、そうですか、
うん、
これさ、あのさ、あの
何の記事これ、
名前が、
イン
タビュー、これは、うん、これはね、あの一番最初に出たオリーブの記事です、うん、はい、
あ、小川さんがね、一人オリーブ調査隊は神企画って、だからやっぱり90年代のミューズと呼ばれた時代ですよ
そうですか、ありがとうございます、まあ、うん、そういうのがね、ちょっとスタートした時期ですね、
あ、そうね、はい、はい、いや、島尾さんだからここから、まあ、そこからある意味島尾真帆本当に本格的にレールに乗ったって感じですかね、
私、ね、まあ、もちょっと意気がって、うん、一瞬タバコ吸ったりしてました
やっぱり生きり言動ですね、これね、あの普段やらないとこに行ってしまう感じね、
そう、うん、でもね、絶対に親にはバレたくないと思って、
割とそれあんまりよろしく思わないじゃない感じだ、
いや、恥ずかしい、とにかく恥ずかしい、
生きりがね、生きてる自分恥ずいみたいな、
なるほどね、
外ではなんかプカプカやってるけど、
うんうんうん、
もう絶対にタバコの匂いもさせないで、
わかるわ、
家に帰んなきゃいけなくて、でしかも家でも全然吸わなくて済むって、うんうんうん、なんていうの、あの別にタバコ
が習慣化
してない、そうそう、
あの口でふかしてるだけみたいなね、
そうそう、あの丸ボロのメンソールをちょっとたしなんでたんですけど、
う
ん、
俺そうだ、俺今思い出したわ島尾さん、全然年違うけど、俺もこのぐらいの時期に、
このぐらいの時期って
20、28、あの生きりで、
29、
生きりでタバコほとんど吸ったことないんだけど、なんかね、ハマキじゃねえな、なんかね、そういうのをやろうとしてた一瞬があった、今思い出した、これ急に、
30前に
、うん、
あ、でもね、
そうで、なんかそれでちょっとは、うん、なんかちょっとほらキャラクターをさ、この時期からだんだんこう歌丸化っていうか、ちょっと色を濃くしていこうとしてた時代なんで、
うんうん、
ヒゲちょっと生やしてスキンヘッドにサングラスにして、うん、要するにガハハおっさん的な、ね、文系もやしっこじゃなくて、だからそんな感じでちょっとこう加えたりなんかしてた時期あったわ、うんうん、思い出したこれ、
いや、じゃあ同時期にやったんですね、
うん、あと紙タバコとか一緒にやってみたことあったわ、
あ、巻いて、
うん、かあの紙タバコくちゃくちゃ
自分で巻くんじゃ
ない、あの野球選手がやるようなやつ、
はいはい、
あ、噛むやつか、
一瞬でやめた、
やめたんだ、
う
ん、紙タバコ、
いやいや、そういうのありますよね、
生きってた、生きってた、まだまだ20代後半、
生きりの時期だったんですね、
さあ、そんな生きった、大人たちに対し、美里さん7歳、
私はあのチャオかな、リボンかな、リボンで漫画ギャルズっていうのが連載されていて、うん、それで渋谷っていうのはこんなところでギャルっていうのがいてっていうのを、
うん、
神戸にはない文化だったので、
うん、
知って東京ってすごいなって思ってました、
うん、なるほど、
っていう時期かな。
尾崎さんって東京はいらしたことあったんですか？
あ、小さい頃にディズニーランドとかは行ったことありますけど、それ以降は行ってないですね。あ
の修学旅行とかは、
修学旅行はあの小学6年生で行ったのは、広島で、高校生で行った時は沖縄でしたかね。
あ、そうなん
だ。違う、間違えた。中学校が沖縄で高校が北海道だ、はい、
あの神戸はギャルってあんまいなかったんじゃん。
神戸にはいたのかもしれないんですけど、
あ、
私あの神戸の西の端の方でしたので、本当にあのなんていうか魚が美味しいところですね、
うん、ちなみにそのあのクロスする予感で言うなら、まあ、神戸になっちゃうけど、だからそっち の、うん、あの宇垣さんお住まいの方はさすがに行ってないけど、
はい、
もう全然この頃は神戸とかライブしに行きまくってますから、だから、まあ、お茶ないね、なんかぶら下げてね、でのすれ違ってない可能性はなくはないですよね。
もちろん神戸には行ったことがあるので、うんうん、よく行ってました。デパート好きだったし、
スキンヘッドにサングラスの人覚えてません？
覚えてないよ。
あの優しいおじさん覚えてます。
同じ頃ね、神戸友達とそれこそ石井くんとか何人かで、はいはいはい、丸玉食堂とかね行きましたよ、あの神戸の高架、
はいはい、高架下のところ、
うん、高架下のね、うんうん、とことか、
はいはい、
行ったりしました。
あ、高架下のとこで俺そうだ、なんかすごいデッドストックのオバキューのなんか買ったぞ、そういえばソフビみたいな、
なんか スニーカーがすごい
ありますあります
ね、あの、うん、お店とかあるんですよね、
山のようにあるところ、はい、ありますあります、
古着とか、うんね、雑貨とか。
あ、じゃあその頃ね、島尾さんがこう、
ね、
キャッキャして
見ませんでしたわ、
な
ん
か見てたのかな、鼻が丸い高架下はまだちょっと小学生の時多分禁止というか行かなかったとは思うけれど。
あ、そうなんだ。
でも商店街の方とかはね、うん、行ってたと思うので、
ね、すごい大きいダウン着たね、スキンヘッドのサングラスのお兄ちゃん知らないかな、
うん、見てたのかしら
ねえ、あ、そうですか、神戸。え、あとなんかその宇垣さんなんかこう、
転校しました。でも隣町ぐらいに転校したんですけど、
あ、そうなんだ、
まあ、ほんと近くなんですが、そこがすごく坂の、うん、坂、まあ、実家があるところなんですけれども、うんうん、坂がとにかくいっぱいあって、
はいはい、
家の前にも坂があるんですよ。なので、うん、雨が降ると、うん、あの坂から下ってきた雨がそのまま入り口というか玄関にドゥーンと入ってくるので、
結構それ構造的な問題。
あ、そうなんです、絶対作りが間違ってて、うん、雨が降るってなると土のを積まなきゃいけなくて、
土の、
そうなんですよ。
え、じゃあもう浸水の危機が常にあるっていうか、
なんかチャプチャプ時々してました、あの玄関のあたりが
血管
ロータリーっていうかな、なんかその辺がとにかくチャプチャプしてて、
引っ越した先がじゃあ土のを積まなきゃいけない。
あ、そうなんです、
引っ越し失敗
ね、よくね親が土のを積んでたなっていうのとあとあの海の近く、より海の近くに引っ越したので、うん、もうちょっと台風とか、はい、ちょっと何か風が強いともう網戸が塩まみれで、うん、よくだから網戸を拭くっていうお手伝いをしてましたね。
ああ、なるほどね。あ、そうなんだ、
というイメージ。
それ舐めたり舐めてみたりしなかったの？
せえ、ほんと汚いんですよ、なんか灰色なの。
なんだ、何でもね、何でも口に入れる子供ばっかりじゃないですからね、これはね。
してたかな。
なるほどな、98、
はい、
あとボス、ちょっとさっきあのオートマティックかかったじゃないですか、宇多田ヒカルの、うんうんうん、98ですごい、それその、ね、オートマティックを初めて聞いた瞬間のことがもうすごい鮮明、あのね、神保町じゃない、お茶の水に近いな、新お茶の水の漫画喫茶で、当時漫画喫茶っていう業態が、うん、あの東京のその辺にでき始めた頃で、うん、で、まあ、ずっと夜中までそこにずっとなんか知んないけどね、まだ実家だったんで多分なんか一人にいたかったんじゃない、でずっといて漫画読んだりビビアンスーのヌード写真見たりしてたわけで、したらそこにかかり出したのがそのオートマティックで、うん、でそのうわかっこいいと、まあ、イントロがかっこいいと思ったし、うん、でそのメロがすごくよくて、あ、これなんか木杉高尾悦子姉妹が書いたようなね、これはなかなか手だれのね仕事ですぞと思ったら、後々聞いてみたらこれまだ全然若い子が自分で作った曲っていうの で、
そうですよね、
もうなんかね、その満喫のあの空間とそのなんていうの、天才少女現るって感じに対してのビビアンス写真集を開く俺っていうまあ B ボイズも出してんだけど、なんかその俺大丈夫かみたいな感じと、なんかいろんな気持ちになったのも込みですごい思い出すんですよね。
あ、そうですよね、
いや
結構衝撃でしたもんね、
う
ん、
ちなみに満喫だけじゃなくて当時のそういうとこは今でいうインターネット喫茶みたいなもんで、プレステが置いてあったりするわけよ。でそのプレステにうちで途中までやったミンゴルのデータ持ってってやったりとか、おめえ何やってんだっていう本当に感じでしたね。
29歳、
そういつ連絡しても白くんは神保町にいるってよし君が言ってる時ですよねそうです、うん、でなんか振られた傷の名前合いをしてる時ですね、はい、
98年でした。
さあ、いよいよ行きますか、99いけるか、時間ない、
島
尾さん
2年
しか続かなかったですね。
最初懸便の話とかしてるからだよ。
そうだね、それ申し訳なかったですね。ちょっとどうしてもね、どうしても冷蔵庫に入れてる人がいるか知りたかったんで
ね、そのあたりはね。でもさ、はい、99からはさ、ちょっといろいろさね、世紀末っていう感じでさ、世紀末から2000年でさ盛り上がるところだからさ、
めっちゃ怖かったですよ。 もしかしたらいなくなるかもしれない、みんなって。
宇垣さんはノストラダムスの大予言とかマジピンとこない年でしょ、やっぱり。
わかんないですね。ただなんか
なんだ、
コンピューターがなんか
2000年通勤問題ね、
そうそう、問題があるから、なんかあのお湯を張っていたことしか覚えてない。お湯、水、
あ、コンピューター止まっちゃう、電気が止まるかもしれない。
そうそうそう、うん、はい、
2000年問題
それで、うん、なんかとりあえずお湯は抜かないでおこうねみたいな話をしてたことは覚えてますけど、
2000年問題でそれか、
なんだかんだ言ってその我々とかはそのノストラダムス信じて全くなくてもなんか空気に引っ張られてやっぱ今そのあの時代のいろんな表現物見るとやっぱりあ世紀末って感じするよねっていう、
いや私はもう本当信じて小学生だったから信じちゃってたし、うんうん、だからもう限りがある自分の人生にはって、
そのでももうこの時は大きいわけじゃん、
まあ、でも、まあ、うっすらもう何にもないんだろうなと思いつつも、うん、でもね何があ富士山が噴火するとか、うんそういう天変地異が、
まあ、もちろん
ね全くないって言い切れないなと思ったんで、
あのさちびまる子ちゃんでそんなエピソードあったじゃん、そのさノストラダムス信じてさ、うん、やけくそになっていろんなことやったあげくどうしようもなくなる話でさ
いや、ね、ドラゴンヘッドとかねそういうの読ん
だ、そうだね、まあ、エヴァだってそういう時代のドラゴンヘッドもそうですよね、うん、この間あの9話見直したけどやっぱりあオウムの時代と世紀末だなとか思いましたよね、まあ、そんな感じで99から2000年かけてはまた次回、
はい
この、はい、この形式でもなかなか楽しいかも
ね
3人で話すのね、
うん、3人でね行くのもいいかもしれないですね、
うんはい、ということで、はいこんな感じでいきたいと思います。島尾さんからお知らせことなどありますか、
は
い、
とりあえずスーパーマリオはクリアできなかったみたいで
今もう泣き疲れて寝てるみたいな、
もう泣き疲れてますね、う
ん、なんでそんな難しいのやるんだよ
いやまあねでもスイッチとかより、まあ、昔のがいいかなと思って昔の与えてしまってる。
ゼルダとかのがいいと思うよ、今のその方がちゃんと優しい作りだと思うよ。
今週の26日金曜日にオンライントークイベントがあります、
はい
資生堂ギャラリーと銀座蔦屋書店の連続トークシリーズで家族の中の教会っていうテーマなんですけど、はい、そこで私の両親潮田徳子と島尾晋三と3人でトークを2時間もやるらしくて、
これはちょっと俺興味あるんだけど
それ今ね銀座の資生堂ギャラリーで母がグループ展で、うん、合同展で展示をしているんですけど、
すごいことですね、
まあ、それの関連で、うん家族でしかも無料なんで皆さんよかったら
オンラインで26日何時からこれ、
ね、8時から10時って言ってましたね、
8時から10時、はい、生あれなんですね、夜、うん、ストーリーもね、はい、へえ、いやこれ興味あるわ、
ね、聞いてみよう、
ね、お父様の、ね、雑な話はちょいちょい出てくるけど
いや心配ですよ、もう雑なこと言いそうで、
でもお母様 のアーティスティックな割と尖った面みたいなね、それもちょいちょいあるからさ、
は
い、その中で島尾さんがどういう感じ、要するに娘としての島尾真帆がどういう感じなのかとかね、
いやもう本当にもう怯えながら話してる
ね、わかりました、はい、26日金曜日、8時から10時ですかね、
はい、はい
そうです
ね、あと明日杉作さんのドッキリナイトに出るっていうのと、
あ、マジで？
はい、
うん、
あとね、ゲレンデの時に言いたかったんですけど、うん、七尾っていう雑誌で、うん、私穂村博さんと一緒に連載してるんですよ、
はい、すごい、
短歌の花道っていう、うん、穂村さんにテーマを出していただいて私が短歌を書いて、はい、それをまた表していただく、
最近ね花あなたみたいな恋をしたでね、その画が出てきて話題にしましたけど、うん、
もうほぼ全然読んでます、
連載もやってるんで、もしよかったら七尾という着物の雑誌なんですけど、はい、はいはいはい、読んでください。
岡田さんもなんか出てらっしゃらなかったか。
あ、そうですそうです、ね、岡田さんとかもよく出てらっしゃいます、うんうんうん、はい、あと3月末に川出書房からエッセイ集出る予定なので、また、はい、詳細決まったら、
はい
はい、お知らせ、
またそのタイミングでお願いします、
はい、はい、
ということで今月の島アワーはリモート型おしゃべりフェスティバル人間交差点2021総集、まあ、パート1かな、でございました。島さんありがとうございました。
はい、おやすみなさい。
はい、どうも、
ありがとうございました。
アフターシックスジャンクション、
さあ向かいのフラット、木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります。パンサー向かいのフラットは月曜から木曜朝8時30分から。